では今朝もご一緒に聖書の言葉に耳を傾けていきましょう。今朝は旧約聖書ヨシュア記の24章13節から15節まで、ここから私たちの信仰の遺産、私たちの信仰の遺産と題して小金井牧師より御言葉を取り継いでいただきます。
旧約聖書ヨシュア記24章13節から15節までです。ではお読みいたします。私はあなた方が得るのに労しなかった地と、あなた方が建てなかった町々をあなた方に与えたので、あなた方はそこに住み、自分で植えなかったブドウ畑とオリーブ畑で食べている。今あなた方は主を恐れ、誠実と真実をもって主に仕えなさい。あなた方の先祖たちが川の向こう及びエジプトで仕えた神々を除き去り、主に仕えなさい。もしも主に仕えることがあなた方の気に入らないなら、川の向こうにいたあなた方の先祖たちが仕えた神々でも、今あなた方が住んでいる地のエモリ人の神々でも、あなた方が仕えようと思うものをどれでも今日選ぶがよい。私と私の家とは主に仕える。
皆さんおはようございます。昨日はこの場所で、全日本リバイバルミッション、日本縦断、伝道集会ということで、今日が今年最後になるそうです。兵庫県が最後になって、また2018年は新しいスタートを切られるそうですけれども、1時半からと7時からと、夜の7時からとですね、この場所で、集会が持たれました。韓国からの先生、チェ・ヨンド先生が賛美を、歌をですね、ご自分で作った歌も合わせて歌ってくださって、平岡修司先生が神様信じませんかとダイレクトなアプローチ、メッセージをしてくださいました。まあお腹がよじれるほど笑ったではないでしょうか。もう婦人方がですね、どこからもここからもこう爆発的な笑いがもう絶えなく集会の中で、でも笑いの中に本当に神様が語ってくださる、その温かいこう染みてくるような歌声と、そしてメッセージが語られました。素晴らしいなと思ったのはですね、昨日普段なかなか教会に来られないご主人たちをですね、皆さんご婦人たちがお連れして、何人もの方のご主人がですね、またお友達が来られていた、そのこと本当に神様この場所に招いてくださったんだなということを嬉しく、その姿を見ながらです、またお交わりさせていただきました。私はその集会の中で、このもともと発症した生まれ、この働きが生まれた時のことを思い出していたんですね。もう今は天に召されていきましたけれども、滝本明先生という、まあ、大きな偉大なと言いましょうか、巡回で聖書の御言葉を取り継ぐ先生が志いただいて、あの、阪神甲子園で集会しよう、そのミッションをいただいて、1995年、そこで始まってからもう22年、その後ですね、場所を変え、国北海道から沖縄まで移動して、そして集会を持つ先生はもういないんですけれども、そして二十何年の間には時代も変わって世代も変わっていったんですけれども、その志というものは生きて働いて今日まで来たんだなということを思わされていました。まあルーツという言葉が定着していますけれども、もともとこのルーツという言葉が日本に定着した一つのきっかけはですね、一つの小説がドラマ化されて、それがですね、爆発的なこの社会的影響力を持って、放映されたことから始まったそうです。ご存知の方もいらっしゃると思いますが、この小説ルーツという小説、アフリカ系の アメリカ人が書きました。アレックス・ヘイリーというこの方のひいひいひい、まあ、何世代かにわたるおじいちゃんは西アフリカのこのガンビアで生まれて、1767年奴隷のこの奴隷狩りにあってですね、品物のようにして船に乗せられてアメリカに連れてこられて、そこからこの代々とアメリカに住んで、このアレックス・ヘイリーという方が生まれるんですね。このルーツという小説はこの方の歴史、この自伝的長編、この自伝的な歴史を書いた、先祖のことを書いた長編の、まあ、歴史小説でした。その主人公の名前はクンタ・キンテ。このクンタ・キンテがですね、人種差別、過酷な労働や理不尽な暴力などにあってですね、その中から歴史を描き、南北戦争を経過して、そして奴隷制も廃止されて、けれどもまだ人種差別は続いていく中で、この基本的な黒人のですね、人権を勝ち取っていく、まあ、そのようなルーツがですね、描かれていたんですね。アメリカですごい影響力を持って、このドラマ化されて、それが日本にも入ってきてですね、日本でもそれが、まあ、高視聴率だったそうです。1970年代、多くの人がこのドラマを見てですね、このノンフィクションのこの話を聞いて、自分がどのようにして生まれるに至ったのか、生まれる前の自分の歴史というものをたどる、自分のルーツ探しというものがこの時日本でも流行ったそうです。そしてこのルーツという言葉が日本に定着していったそうです。まあ、みんな人はルーツというものを持っています。まあ、2代3代ぐらい遡って知ることはできますが、4代5代その先になるとですね、なかなかどのような経過で自分がこの世に生を受けたのかは、まあ、たどり着くことが難しいですが、まあ、最近ですね、この NHK でもこのファミリーヒストリーという番組があります。ご覧になった方もいらっしゃると思いますが、本人も知らない、ゲストはですね、いろいろな芸能人が出てきて、そして本人も知らないこのルーツをですね、番組がたどって、一緒に番組と本人も見てですね、それが放送されるんです。その中で意外な発見があったり、それが今の自分に大きな影響を与えるということを改めてですね、後になって知ったりするようなことがあります。ゲストの人たちは、今の自分があるのはいろいろな人たちのつながりの中にあったんだということ、自分一人で今ポッと生まれたんではないんだということ、もうこのつなぎ合わされた不思議なこのイニシエというんでしょうか、それがあって今があるんだということをこう皆さん、まあ、コメントされているんですね。まあ、誰にでもこの親がいて、親にはまたその親がいてと、ルーツを知ることで自分の存在意義というものを見出すものだと思います。自分はどのようなルーツをたどって生まれてきたのか、自分が生まれてきたのは偶然ではないんだということ、たとえそのルーツが好ましくないものであったとしてもですね、それがあったゆえに私はこの世に生を受けてきたんだということ、そしてその中で自分はどのように生きていくのだろうかと、その存在意義というものを見出すんではないかと思うんですね。まあ、ルーツというそもそもこの言葉の意味はルート、どこのルートで行こうか、どこのルートを探ろうかというこのルートですね、の複数形です。意味はですね、物事の根源、発祥、まあ、この発祥をたどる、そして今に至るプロセス、まあ、学校でも会社でもルーツというものはあります。例えば同志社大学、これは何年か前に大河ドラマでも放送されていましたけれども、クリスチャンであった新島ジョーと奥さんの新島八重がですね、なかなか理解の得られない、この中にあって、忍耐と信仰の祈りによってですね、神社仏閣の歴史が根付いている京都という町にこのミッションスクールを、まあ、生み出していく、そこには志が まあ、あったわけですね。その志、まあ、だいぶ時間の変化、時代の変化の中で変容したところもあるかもしれませんが、それがもともとの発祥でありました。また会社、老舗のお店や会社にもそのようなその存在が生まれてきたという、まあ、ルーツ、発祥というものが、まあ、どこにでもあるはずです。まあ、教会もそうですね。この尾上聖愛教会の発祥、以前アウトラインにも抜粋して挙げたことがありますが、大正5年、当時の詳細はないんですね。その詳細が書かれたのは昭和9年からでした。この教会がどのように生まれて今に至っているのか、まあ、聖書を読んでいくときに、この聖書の特徴的なところはですね、常にこのルーツに触れているということです。自分たちが何者であるのか、そして天地を作られた神様がどのような関わりを持って自分たちの先祖に関わってこられて今があるのか、どの時代になってもですね、その当時アブラハムから始まるんですね。アブラハムから遡って、そしてまた新約の時代になってもやはりアブラハムから遡ってですね、神様がどのように私たちを運んでくださったのかということを繰り返し繰り返し、その自分たちの辿ってきた道のりルーツというもの、そこにあるのは神と人との関係ですけれども、そこに必ず触れながら今があるということをですね、語っているんですね。これはイエス様がお生まれになったこの新約の時代まで貫かれています。新約の時代、イエス様が十字架にかかって葬られて復活されて、そして、その後聖霊が下ってですね、教会が生まれます。爆発的にこの福音が広げられて広まって、多くの人たちがクリスチャンになっていく、その中で迫害が起こっていきます。ステパノという人物が立ってですね、このステパノは、まあ、最初の迫害で死んだ殉教者、聖書を読むとですね、彼がその死の間際で語ったことは、助けてくれでもなく、やめてくれでもなくですね、私たちの信仰の始まりはあのアブラハムから始まってですね、使徒7章を開くと長いステパノのメッセージが出てきます。ステパノは何を語ったのかというと、神と人との関係、それがどこから生まれて、どのように運ばれて、そして今があるという、長い約そこからは2000年も遡ることですが、それをですね、死の間際、今にも石で打ち殺されようとする間際にですね、とうとうと語るんです。そしてイエス様がお生まれになって、そのイエス様、メシアがどのようにして何のために来たかということをステパノはですね、語るんですね。自分たちのルーツ、そこにはいつもいつも変わることなく神様から差し伸べられている手があったんだというメッセージです。しかし人はいつも繰り返し繰り返しその手を振り払って神様に背を向けてきた歴史があったんだという、失敗の繰り返しです。でもその失敗をいつも神様がですね、握りしめて神のもとに引き上げてくださった、その恵みの中で私たちは今いるんだというようなメッセージがですね、この中に込められています。まあ、アウトラインの方にも載せましたけれども、このアブラハム、イサク、ヤコブ、ヨシアの時代までのことを四角に囲って載せました。アブラハム、イサク、ヤコブ、4代続いて、そしてエジプトの生活がやってまいります。そしてこの後ですね、ずっと行くと、これはイエス様の新約の時代まで貫いているんですね。今朝開いたのは24章ヨシア記最後の章です。ずっと見てまいりました。ヨルダン川渡って、いろいろなところをかいくぐって、その地を制して、十二部族が相続して、このカナンの地の定住生活が始まります。自分の生活、この自分の先祖と共に歩んできた長い歴史を振り返りながらですね、なぜ自分たちがこの約束の地に導かれてきたのか、 そのルーツをたどってヨシュアは一つ一つ語っています。一章から少し、一節からですね、少し見てみたいと思うんですが、24章の、一節から、このようにヨシュアはシェケムという場所に民を集めてですね、語るんです。このシェケムという場所も歴史をたどってみるとですね、歴史の中において数々の重要なことがなされた場所でした。24章1節、ヨシュアはイスラエルの全部族をシェケムに集め、イスラエルの長老たち、その頭たち、裁き司たちを呼び寄せた。彼らが神の前に立った時、ヨシュアはすべての民に言った。イスラエルの神、主はこう仰せられる。あなた方の先祖たち、アブラハムとナホルとの父テラは、昔、ユーフラテス川の向こうに住んでおり、他の神々に仕えていた。私はあなた方の先祖アブラハムをユーフラテス川の向こうから連れてきて、カナンの全土を歩かせ、彼の子孫を増し、彼にイサクを与えた。ついで私はイサクにヤコブとエサウを与え、エサウにはセールの産地を与えて、それを所有させた。ヤコブと彼の子らとはエジプトに下った。それから私はモーセとアロンを使わし、エジプトに災害を下した。私がその真ん中で行った通りである。その後、あなた方を連れ出した。私があなた方の先祖たちをエジプトから連れ出し、あなた方が海に来たとき、エジプト人は戦車と騎兵とを持ってあなた方の先祖たちの後を追い、アシュの海まで来た。あなた方が主に叫び求めたので、主はあなた方とエジプト人との間に暗闇を置き、海に彼らを襲いかからせ、彼らを覆われた。まあ、海が二つに割れた。そしてエジプトの軍勢は飲み込まれたというあの記事です。あなた方は私がエジプトで行ったことをその目で見てから長い間荒野に住んだ。荒野の40年。それから私はヨルダン川の向こう側に住んでいたエモリ人の地にあなた方を導き入れた。彼らはあなた方と戦ったが、私は彼らをあなた方の手に渡したので、あなた方はその地を占領した。私があなた方の前から彼らを根絶やしにしたからで。まあ、それからと重ねるようにしてですね、ヨシュアはこのアブラハムから始まって、どのようにして私たちがここに来たのか、そのことをですね、歴史の中に刻まれている神様の手をもう一度民の前にですね、見せて語っています。ここから第一番目に見たいのは、振り返って随所に神の恵みがあったことを知るということです。振り返って随所に神の恵みがあったことを知る。ヨシュアはですね、この一度をエバル山とゲリジム山との間にあるシェケムという場所に集めるんですね。このシェケムという場所は民のルーツに深く関係している場所でした。まあ、どういう場所かというと、最初の発祥はアブラハムでした。先ほども24章に出てきましたが、アブラハムのお父さんはテラ、偶像を作る人でした。アブラハムはですね、神様を信じていた父親に育てられたんではないんです。アブラハムにはモデルがありませんでした。神というお方を知りませんでした。お父さんは偶像を作る人でした。しかし、アブラハムは神様から名前を呼ばれて、あなたは、あなたの故郷を離れて、私の示す地へ、新しい地へ行けと言われて、アブラハムはその言葉を聞いて従って出かけるんですね。それが創世記12章に出てきます。そして、アブラハムはその地、カランからですね、ずっと長い1000キロ以上の旅路を続けて、この地にやってきます。カナンの地。そしてそこで神様から言葉をもらうんですね。あなたの子孫にこの地を与える。アブラハムは神という方を知らず、自分の人生に神様という方が介入されて、あなたの子孫にこの地を与える、私が天地を作られた誠の神だ。 これを聞いてですね、アブラハムはそこで祭壇を築いて神様を礼拝するんです。まことの神様を礼拝するんですね。それがこのシェケムでした。そしてこの後、まあ、アブラハムからイサクが生まれ、ヤコブがこの地で、まあ、生まれて育っていくわけです。一時エジプトに逃れたり行き来がありましたが、そしてヤコブ、アブラハム、イサク、ヤコブ、ヤコブは双子の兄弟がいたんですね。上がエサウというお兄さん、ヤコブ。長子の特権のですね、争いがあって、ヤコブはやむなくおじさんのラバンというおじさんのところにもう身を避けるわけです。しばらくの間そこで結婚して、子孫が増えて、やがてこのカナンの地に帰ってくる。お兄さんのエサウとのこの和解もこの時あるんですが、このヤコブが長い間離れていた故郷に帰ってきたこの時に、ヤコブがその地について最初に祭壇を築いて礼拝した場所がこのシェケムだったんですね。ヤコブはここで祭壇を築きました。そしてそのシェケムで神様を礼拝したんですね。この時ヤコブは祭壇を築いて、そこにエロヘイスラエル、イスラエルの神である神と名付けて、ここで礼拝を捧げます。捧げる時にはですね、自分の土地ではなかったので、自分の財産を払ってその土地を買うんですね。そして時が流れ、ヤコブは12人の息子が生まれ、ヨセフが末の子として生まれてですね、お兄さんたちに疎まれて、ヨセフはエジプトに売られて、そしてヨセフは数奇な人生をたどって、やがてはエジプトで大臣になって、そしてこの時ヨセフが大臣の時ですね、周り一帯飢饉があって何年も食べられない、そのような状態の中で、ヨセフは賢くこの糧を蔵に納めていたので、同胞たちがエジプトに下って食べ物をくださいという時に助けることができたんです。王様とも良い関係でありましたから、温かくイスラエルの民はエジプトに迎えられて、ここからエジプトの定住生活が始まるんですね。カナンの地を離れて、そしてヨセフが死んだ後、ヨセフを知らない王が立っていって、そしてその後エジプトの奴隷の中に、まあ、イスラエルは長い430年の間入っていきます。奴隷生活、やがてはここに出てきますモーセによって出エジプトがあるわけですが、このヨセフが死んだ時ですね、ヨセフが死ぬ時に彼が言った言葉が創世記の33章に出てくるんですね。それはヨセフはですね、このエジプトに葬らないでくれと言うんです。私は死のうとしている、神は必ずあなた方を顧みて、この地エジプトからアブラハム、イサク、ヤコブに誓われた地カナンへ登らせてくださいます。そしてヨセフはイスラエルの子らに誓わせて、神は必ずあなた方を顧みてくださるから、その時あなた方は私の遺体をここから携え登ってくださいと。430年の長い間、ヨセフの亡骸は葬られることがなく、この時まだモーセもいない、ヨシアもいない、でもやがてあの約束の地カナンの地に帰るから、そこに葬ってくれとヨセフは言うんですね。そしてようやく500年経って、このヨシュアの時代にヨセフを葬る時がやってくるんです。それが24章の最後にですね、出てくるんです。少し開きたいと思いますが、24章32節、イスラエル人がエジプトから携え登ったヨセフの骨はシェケムの地に、すなわちヤコブが百ケシタでシェケムの父ハモルの子から買い取った野の一角に葬った。その時そこはヨセフ族の相続地となっていた。時が経ってですね、500年前にヤコブがあの約束の地に帰ってきた時に、祭壇を築いた時に買ったその土地にですね、この自分の息子ヨセフがですね、再び葬られる時がやってきた。誰がですね、この長い時間歴史をかけてそれをプランし、それを実行することができたでしょうか。全てですね、神様の手の中で 運ばれてきたことなんだということ、そのようにして神様はですね、後先がわからない、私たちはその時代時代にしか生きられないものですが、常にその背後には神様の手があってですね、自分で選べない環境、自分が願わなかった事柄、それらも飲み込むようにして万事を益として働かせて、私たちの営みの中にも生きて働いてくださっているお方なんですね。神様は不思議をなさる方です。アブラハム、そしてヤコブ、そしてヨセフ、このゆかりのあるシェケムでですね、シェケムという場所で民は古のその先祖たちのことを思い起こしながら、今自分たちがこのところに立ってその歴史を紐解いている不思議をですね、感じながら、自分たちが生み出されてきたそのルーツというものを、そしてそこにあった神様の手、その恵みというものをですね、深く噛み締めていたんではないかと思うんです。神様は不思議をなさる方です。皆さんもクリスチャン生活の中でですね、後になって分かって、うわ神様って素晴らしいなと、当時その時は分からなかったけどということがいくつも、あるんではないかと思うんですね。私たちが主を仰いで生きているならば、必ずそのような道のりを通りながら私たちは進んでいくことができます。人生のもうタイムラインというんでしょうか、20代でタイムラインはまだまだですけれども、60、70、80になっていけばですね、振り返ってその人生のタイムライン、その起こってきたことを時系列に並べて見てみるならば、もしかしたら客観的ないろいろなものが見えてくるかもしれません。今に至るまでどんなことを神様がしてくださったのか、その時代時代のことが見えてくるかもしれません。自分もですね、そのことを少し取り組んでみたいなと今、考えている最中ですけれども、その一部ですが、何度かお話ししたことがありますけれども、私はまだ西宮、この KBI 進学校に来る前ですね、神奈川にいるときに、尾上聖愛教会のこの新会堂の写真を、カレンダーになった写真を見たことがありました。以前もお話ししましたけれども、なぜならば、佐竹さんの娘さん、秋子さんがですね、関東に来られて、そして結婚して、横浜の教会来られてたんですね。私もそこに行っていました。そして、その夜の祈り会だったと思います。私の母教会、こんな街道だったんですと言って、ね、写真見せてくれたんですね、カレンダーを。でそれ見たときに、自分とは何の関係もないので、素敵な教会だなぐらいにしか思っていませんでした。しかしその数年後、進学校西宮に来てですね、そして卒業、そして週末、この秋ぐらいにですね、どこに使えるかということを決まっていくときに、KBI で働くことが決まり、そして太田先生ですね、週末高砂にある尾上聖愛教会に行ってくれないかと。尾上聖愛教会、以前写真で見た教会だな。まだ何の関係もなかった、あっさりと見て終わっていたその数年後にですね、写真で見た教会来るとは、思いもしませんでした。神様は私たちの意思と関係なくですね、その廃材の中でこの御手を持って運ばれるということがあるんではないかと思います。先日ですね、この教会では毎月リバイバル祈り会というのが1週間あってですね、そこで婦人たちがいつもここに来て祈っているんです。もう一生懸命声を上げて、祈っています。その1日を最近はですね、大使に行って祈りましょうと言ってですね、大使に行って向こうでプレイヤーウォークといいますが、教会の周り地域を歩きながら祈る時を、最近持っているんですね。そしてこの間行った時は、教会の中で祈ったそうですが、婦人たちとまた向こうの大使の婦人たちとですね、一緒にこの教会の大使のために祈って、もう祈りが尽きない、でももう終わらなきゃいけない、終わった後 お茶を飲んで交わって、さあもうそろそろ帰りましょうかと言った時に、まあ、思い出したように一人のご婦人が、私の友達が大使にいるんだと、この方のことを本当にこの業界に来れたらいいのにと、まあ、何かお話なさったそうです。するとですね、それを聞いていた大使のご婦人が、大使からまあたった二人しかおらなかったんですけど、その一人のご婦人がですね、その方は私の隣の家の人じゃないでしょうかと、まあ、おっしゃったというんですね。え、話してみたら隣の方だったんですね。教会に来ておられる方の隣の住んでおられる方、みんなでびっくりして、うわ神様ってすごいね。でそれで終わらなかったんですね、もうすぐバーベキュー、まあ、もう終わりましたけども、23日の祝日にバーベキューをする、そのバーベキューにその方が来られることになったんですと、まあ、後から聞きました。まあ、神様はなさることはですね、本当に素晴らしいです。まあ、祈り会に来られたらですね、このような証は次々と出てきます。そして祈ってるがゆえにですね、一緒に喜ぶことができるんですね。神様は私たち個人個人の歩みの中にもですね、愛を持って私たちの知らないところまで行き巡ってくださって、私たちを運んでくださっています。それは私たちだけに終わらず、家族や友人や親族やというところにまで派生していっているわけです。神様は随所に私たちの歩みに、また教会に、またこのすべての営みの中に恵みを与えてくださっているお方です。そして第2番目は、信仰の決断によって生み出される霊的遺産です。信仰の決断によって、生み出される霊的遺産。ヨシュアは一つの大きな働きを終えて、その時代を振り返りながら、まあ、語りました。24章13節、私はあなた方が得るのに労しなかった地と、あなた方が建てなかった町々をあなた方に与えたので、あなた方はそこに住み、自分で植えなかったブドウ畑とオリーブ畑で食べている。ヨシアは神様の救いの歴史を具体的に知らせました。あなた方見てきたでしょう。また私たちの歴史の中で起こってきたでしょう。自分たちがこのようにして約束の地で住むことが許された。そして豊かなカナンの地はですね、乳と水の流れる地です。この豊かな、穀物やこの果実を得ることができる。それはあなた方が労しなかったものだった。あなた方は数々の神様がなさった人にはできない技を見てきた。まあ、私たちもそうではないでしょうか。続いて言うんですね。14節、今あなた方は主を恐れ、誠実と真実をもって主に仕えなさい。あなた方の先祖たちが川の向こう及びエジプトで仕えた神々を除き去り、主に仕えなさい。もしも主に仕えることがあなた方の気に入らないなら、川の向こうにいたあなた方の先祖たちが仕えた神々でも、今あなた方が住んでいる地のエモリ人の神々でも、あなた方が仕えようと思うものどれでも今日選ぶがよい。私と私の家とは主に仕える。神様がなしてくださったこの運ばれてきた道のりの中に幸いがあるんだと。私たちはこの恵みの中で生かされています。その神様がなさった人にはできないこと、自分にはできなかった一番の事柄というのは、 この好き勝手に生きてきた自分がですね、イエス様によって救われて変えられたということではないかと思うんです。昨日の伝道集会で韓国のチェ・ヨンドという先生がご自分の息子さんのことを話してくださいました。先生には3人の息子さんがいて、ホサナ君、ヨシア君、そしてイルエ君、家庭だけで家族だけで最初礼拝を捧げていた。その礼拝の中でですね、捧げた献金がなくなっていた話をされました。礼拝に出ていたのは奥さんと3人の息子だけ。先生は3人の子を呼んでですね、ここにあった献金箱の中にあってたお金がないんだけれども知ってるかなと尋ねると、息子たちは知らないと言うんですね。正直に言ったらお父さんはあなたのことを許してあげるよと、僕やってないと、しばらく経って先生は今度は一人一人を呼んで、尋ねたそうです。長男、次男、三男はまだ小さくて分からなかったそうですが、上の細田君呼んで、僕やってないお父さん、で次男の吉野君呼んでですね、その時次男の吉野君は目パチパチさせながらお父さんの目を見ることができなかった。あれとお父さんは、心に思ったそうですが、吉野君僕やってないと。で寝る前に最後のチャンス、先生は自分が今までしてきた失敗、それのことをですね、子供たちに話しながら優しくガイドしたけれども、僕やってないと皆が口を揃えて、先生はその晩眠れずにですね、はっとこの次男のヨシア君が大切なものをいつも隠してある箱が置いてある引き出しをのことを思い出して、それを引き出してですね、その箱をそっと、開けてみたそうです。するとその中に何枚か畳んだお札が、入っていた。先生は翌朝早く仕事に出かけなければなりませんでした。ヨシア君が取ったことは分かっていましたけれども、子供たちは学校から帰ってきて、お母さんがヨシア君にこのイエス様の素晴らしさ、そして御言葉からですね、しばらく話をして、そして聖霊様の素晴らしさ、いろいろ話して、その言葉の中でこのまだ小学校3年生だったヨシア君がですね、何か心に触れられて、お母さんのこのイエス様の話を聞きながら、お母さん僕話したいことがあると言って、僕が献金取ったと告白したそうです。お母さんはこの彼の手を取って握ってですね、あなたの今告白したことをイエス様が聞いてくれているのよと話して、イエス様に告白したことはイエス様が許してくれるのよということを息子に話してですね、一緒に祈ったって言うんですね。祈り終わった後にこのヨシア君は曇っていた顔がブワーッと晴れて、そして僕心がすっきりした、嬉しいと明るい顔になって、すぐに鉛筆と紙を持ってきてですね、詩を書いたそうです。詩を書くのが好きだったそうですが、その詩、書いた詩に、チェ先生がですね、歌をつけて、昨日歌ってくださったんです。こんな詩でした。心の中にはゴミがあふれている、とても汚いけれど、イエス様がきれいに洗われて白い心になった。どんなに罪人でも私は神の子、私を光の子とされた。愛しますイエス様、感謝します主の十字架。小学生3年生の男の子が、男の子の身に起こった出来事でした。何か悪いことをしてそれをずっと隠しているということ、それが告白できないままでいるということは、私たちの心を暗くします。そのような私たちに向かってですね、何度も何度も 私たちの名前を呼んで幸いな道に歩むように手を広げておられる神様がおられるというんですね。その方は、あの小さな男の子がお金を献金を盗んだことで自分の心を暗くするような罪に陥ってもがくようなことがないように、私たちに対してもですね、明るい心晴れやかな日々を歩むことができるように、私たちのどんな暗闇もにも届く光で照らして導いてくださる方です。まあ、ヨシアはですね、同じヨシアですけれども、この聖書のヨシアは言っているんですね。14節。今あなた方は主を恐れ、誠実と真実をもって主に仕えなさい。あなた方の先祖たちが川の向こうおよびエジプトで仕えた神々を除き去り、主に仕えなさい。もしも主に仕えることがあなた方の気に入らないなら、川の向こうにいたあなた方の先祖たちが仕えた神々でも、今あなた方が住んでいる地のエモリ人の神々でも、あなた方が仕えようと思うものをどれでも今日選ぶがよい。私と私の家とは主に仕える。ヨシアはここではっきりと言いました。神様に心を向けること、主の御声に聞き従うこと。けれどですね、決して強制しなかったんです。それを自由な選択の問題として前に置きました。私たちのこの神と共に歩む歩みというのは、毎日この信仰生活ですね、毎日生きたこの状況の中での決断です。神の側を選ぶのか、人の側を選ぶのか。永遠に至るものを選ぶのか、一時的なものを選ぶのか。自己中心か、神の側か。偶像の神々を拝むのか、主に仕えるのか。その両方を同時に行うことはできません。そしてヨシアはですね、どうするんだと提示した後に、ここでヨシアがしたのは自らの信仰の表明でした。家長であるヨシアがこの告白、私と私の家は主に仕える、この告白をすることは大きな意味があります。それは一家の中心となるものはですね、信仰の遺産を子供たちに残していかなければならないからです。そしてこの時最も必要なことは、その人自身が命を懸けて主に仕えるものであるかどうかということだからです。なぜならばですね、私たちの取り巻く環境というのは問題であったり、あるいは誘惑であったりともすればですね、すぐにこの神と私と私たちの関係を塞いでいくようなものが数々あるからです。一家の主人が主を第一として、主を愛して主に従う信仰を表明して実践する、これがなければ多種多様な問題、誘惑、揺さぶれるような時代をかいくぐってですね、信仰の継承というものはなされていくことが難しいんです。イスラエルの歴史をアウトラインに載せましたけれども、背信、そして悔い改め、背信、悔い改めの歴史でした。その度その度に神様は手を伸ばしてくださって。しかし、その中でですね、立ち上がる者、立ち上がる者、その立ち上がる者のつながっていった先に、イエス様の誕生があったわけです。尾上聖愛教会も戦前戦中、この神を拝んではならない、崇めてはならないという時代をかいくぐって今日まで、平成までやってきました。 まあ、最近ですね、教会どのような道のりをたどってきたのかなと、そのルーツを探る作業をしています。そして尾上聖愛教会に与えられている良いもの、信仰の遺産というもの何かなということを思い巡らしながら、ここに6つ挙げてみました。まあ、皆さんどう思われるでしょうか。私は一つ一つ これがこの信仰の先人の方々によって、この運ばれてきた信仰の遺産ではないかなと。あの戦火の激しい時にですもね、決して家庭集会をやめることなく続けてきたんです。伊保や本庄や、読むとですね、あの戦火の激しい中で空襲が来るとですね、この電気をこのかぶせて黒く暗くして、そこでの集まりもあったというふうに書いています。その夜中細々とする中、戦後歩みがあって、物のない時代、そして今このような豊かな立派な街道をいただきながらですね、私たちは快適な、今日も空調が効いていますが、快適な中で礼拝を捧げています。しかしそこには見えないこの教会のルーツ、継承されてきたこの信仰の遺産というものがあるんだということを改めて今思わされているんですね。そして今私たちもそこに継がれていっているんです。なぜそのようにですね、その信仰の遺産というものを振り返ってみようかと思ったかというとですね、それはこれが未来につながっているからです。尾上聖愛教会ばかりではないですけれども、置かれているこの教会でこの将来を展望するときに、どのような遺産を私たちはいただきながらこの将来を見ていくのか、将来を見るためにですね、未来を見上げるために、この神様がここまで運んでくださった遺産というもの、信仰の遺産というものを、もう一度ヨシアがしたようにですね、この聖書の人物たちがしたようにしてみよう、神様の随所の恵みをもう一度拾い起こしてみようと、そしてここに6つ挙げてみました。皆さんで一緒にアウトラインも載せていますので、読んでみたいと思います。第1番、1番目、はい。御言葉を慕ってよく聞き、従う柔軟な心と信仰のある人々の群れであること。2、イエス様にあがなわれた人生をそれぞれが喜び楽しんでいること。3、救いきれの思いを持ってよく祈り伝道すること。4、信仰によって捧げることを知っていること。5、2代3代と信仰の継承がされていること。6、必要なところに身を置いて喜びを持って黙々とよく使えること。このようなですね、遺産、私はこの教会に来てそれを本当に感じるんですね。最初にこの講壇に立ったのは2002年の12月でした。まだそのあたりにはですね、もう今天に召された方たちがたくさんおられましたけど、うなずきながら、このまだまだ若輩のですね、伝道者のメッセージをですね、神の言葉だからといって本当にへりくだって聞いておられる、その姿勢に私は本当に心が打たれたんですね。なんて素晴らしい群れなんだろうか。そしてそれは変わることなくですね、遺産として私たちは今受け継いでいます。そしてですね、まあ気負いがないと言うんでしょうか、まあ見方を変えたらいろいろがあると思いますけれども、イエス様にあがなれた人生を喜んで楽しんでいる、まあ楽しいところに人たちは集まってきますね。まあ気負いがない、私こんなんですとこう言えるような、それを喜びですね、でも神様があがなってくださったんだ、さっきの小学生の男の子ではないですが、それを喜び楽しんでいる、そういう人が多いなと、まあ思います。そのような遺産を受け継いできてるんだ。よく祈り、よく伝道します。表立ってですね、伝道するぞというようなものはないように、まあ見受けられるんですがね、見えないところで本当によく祈って皆さん伝えておられます。信仰によって捧げることを知っている、私これだけ捧げました、誰も言わないです、でも自分の財産をですね、みんな捧げて捧げてここまでやってこられた、素晴らしいなと。 何代も2代3代ばかりでは4代信仰が継承されて、そしてですね、教会皆さん平日来られたですね、黙々と皆さん仕えてくださってる、私これやったなんて誰も言わないんですね。黙々と皆さんよくよく喜んで仕えておられる姿を、その背中をですねよく見させてもらいます。7番目はブランクにしています。皆さんがそれぞれで考えてみていただきたい。自分の教会に与えられているこの霊的な遺産が何であるのか、そしてこの遺産を継承しているのは私たちです。この遺産をどう使うのか、また何を残していくことができるのか、それも託されています。ヨシュアはですね、どれでも選ぶがよい、しかし私と私の家族は主に仕えますと信仰の表明をはっきりとして、このお方に私はついていきます。その実践、その姿の中にまた新しい遺産というものが生み出されていくんだろうと期待するんですね。今日この告白を私たちのものとさせていただきましょう。私と私の家とは主に仕える。一緒に皆さんでですね、この言葉を告白したいと思います。はい、私と私の家とは主に仕える。私と私の家とは主に仕える。主の恵みの中をいろんな翻弄されることがあってもですね、けつまずいて転んでも主の前に立ち返る、そのような歩みをさせていただきたいと思います。今しばらく御言葉に応答して祈りを捧げましょう。天のお父様、今もあなたはあなたのご意志を持って、意志を持ってこの時代を運ばれておられます。また教会を、また私たちのこの人生を、思いがけないことや、また解せない事柄、目の前に立ちふさがるようなことも多々ありながら、わけもわからず必死に乗り越えた先に、ああこれはこのようなことだったのかと振り返ってみて、あなたの素晴らしさを後で知って主を褒めたたえるようなものですが、あなたは真実をもって今日まで私たちを、この尾上聖愛教会を導いてくださいました。私たちがいただいているこの信仰の遺産、どのようなものであるか、あなたの御前にもう一度思い巡らしながら、そしてそこにあるあなたのご真実を、また変わることのない愛を私たちが知り、気づくことができますように、その手繰り寄せるルーツの中に今ある意味を深く思い巡らしながら、私たちの人生も置かれています。すべての事柄を益として作り変えて、その御手で祝福してくださるお方を仰いで行きますので、どうぞ私たちの一歩一歩を導いてください。今 目の前に大きな問題が立ちはだかっていたとしても、その問題を抱え悩み苦しむ私たちとあなたは共にいてくださいます。私があなたの荷を負っていると、私と共に歩みなさいと、その御手を広く広げ私たちを招いてくださるお方です。あなたについてまいりますので、私たちを、また私たちの家族を、私たちの教会を、あなたの幸いな道のりへと導いてください。それぞれのご家庭を、また職場を、あなたが豊かに祝福してくださいますように。またこの尾上聖愛教会に与えられている信仰の遺産、それを私たちは受け継ぎながら新しい未来を仰いでいきます。あなたがこの先にも素晴らしいことを成してくださる期待を祈って待ち望んでまいりますので、御言葉を通し、祈りを通し語り、私たちに教え、なすべきことをお与えください。昨日も多くの方々がこの場所に集われました。世の中にあって世の光として建てられている私たち、また教会をますますあなたの祝福と栄光で用いてくださいますようにお願いいたします。私と私の家は主に仕える、この信仰の表明を実践し歩んでいけますように支え導いてください。イエス様の名前を通して御前にお祈りいたします。アーメン。